この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は12月31日水曜日までマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催中のクリエイターズパーク第2回、そうだ銭湯へ行こうに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇りのち雨、弱い雨が降ったり止んだりと不安定な空となりました。クリエイターズパークはマークイズ葛飾金町とクリエイターズカフェが葛飾区のさまざまな題材をテーマにクリエイティブし展示するイベントです。前回9月4日に取材させていただいた葛飾元気野菜でアートに続くイベントとなります。今回は葛飾区内の銭湯とクリエイターがコラボレーションし個性豊かな作品が展示されていました。皆さんの声をどうぞお聞きください。では今回宝町にある末広湯とコラボレーションした熊沢幸太郎さんにお話を伺います。
どういったものを出展されてるんですか？
今回は写真と映像を出展させていただいてまして、銭湯をテーマにしたコンセプトムービーとそれに付随するポートレートですね。
被写体の皆さんはどういった方になりますか？は
い、ゆぐれみというアイドルグループです。で、普段僕が音楽業界で主にアイドルさん撮影させていただいてるんですけど、よく撮影させていただいているグループさんということで一緒に絡めて何かできないかなということでお願いをしました。銭湯で何をできるかなっていうのを考えた時に、お湯の神様がいたとして、神様になるためには実は修行があるんじゃないかっていう着想から、神様の見習いになってもらおうと思いまして、まずそこから始まったという。それで写真の方は銭湯っぽいものがアイテムだったり背景にあるといいなっていうところで撮らせてもらって、映像の方はその修行の一環として人間界で徳を積もうっていう、まあ、テーマがありまして、なので一生懸命掃除をしてもらっているという感じです。当てぶりなんですけど、
はい、制作期間はどのくらいでしたか？
10月21日に撮影をしまして、展示開始が11月1日だったので1週間くらいですね。でちょっと下準備っていうので着想を練る時間もまあ数日間はあったので、まあ、大きく2週間弱ぐらいでしたね。
今回銭湯テーマですけれども、はい、何かいつもと撮影するのに違ってちょっと難しかったななんてとこあったらぜひ教えてください。
普段はやっぱりそのロケハンをしてから撮影をするので、ある程度どういう間取りで撮れるかとかどういう絵が撮れるかは想定していくんですけど、日常営業されているので定休日を活用させていただきまして、なかなかやっぱ入浴場なのでロケハンが難しいっていうところがあって、現地でどんなものが撮れるかなっていうのをその場その場で判断しながら撮ったっていう感じになります。
葛飾区たくさん銭湯あるんですけれども、はい、どこか行かれたことはありますか？
めちゃくちゃ行ってて、金町湯さんもそうですし、近所なんですけど講和浴場さんとか、あと平井の吉野湯さんとか、ちょっと好きで行ってるのが、昔立石に住んでたこともあって菊の湯さんか、サウナも無料で使えたりするのでよくその店舗さんは行かせていただいてますね。
ご自身にとって銭湯ってどういう存在ですか？
ちょっとゆったり考え事したい時とかに行く場所みたいな感じですね。
ゆぐれみさんたちとコラボをしたのはもともとのご関係性があったからということでお伺いしたんですけれども、はい、どういうとこ引き出そうかななんて本人たちのいいところ考えたところとかあったら教えてください。
まあ、その見習いっていう前提を持って考えた時に、芸能活動もやっぱ修行とか下積みっていうのは絶対あると思っていて、まずそこがリンクするかなっていうところと、普段撮影で一番大きいのが裏側の密着をよくさせていただいてるんですけど、メンバーの皆さん の, そのキャラクターだったりとかも把握しているというか、こういう個性をそれぞれ持っていらっしゃるんじゃないのかなっていう前提もあったので、ある程度キャラ設定はさせていただいたんですけど、それも割と皆さんのキャラに近いもので選べていたのかなと思うので、割とこう素直に演じていただく、でアイデアを現地でいただきながら撮影をさせていただいたので、ゆぐれみの皆さんのファンの皆さんも もしかするとなんかむしろいつも通りぐらいの感じで見ていただけるんじゃないかなっていう上がりにはなっていると思います。
今後の活動ぜひ教えてください。
クリエイターズカフェは、まあ、2ヶ月に一度テーマが変わるということで、今日取材日から数日後にまた次回のテーマっていうののミーティングがあったりするんですけど、またもしその時テーマ発表されてしっかり作り込めそうだなってこう思えるもの、中途半端なものはやっぱ出したくないので、そこで作り込めるなと思えた時にはまた全力で制作したいなと思いますし、なかなかその自分の普段の仕事と紐づいた形だけど普段ではできないことっていうのを探求しながらできたらいいなという思いがあります。
ラジオをお聞きの皆さんにここに来たらどういうとこ見てもらいたいか教えてください。
一般的にまず写真の方はあまり魚眼レンズを使ってやるっていうのがあまりトレンドではないんですけど、歪んでしまうので、ただ台湾のフォトグラファーさんとかで結構最近流行り始めていて、で今回ちょっとチャレンジしてみたっていうのもあるので、普段あまり見ない形の人物写真っていうのにまず写真は見てほしいなと思いますし、ずっと映像の方はループして流れているので、頭からお尻まで一回見てもらって、なぜこういうコンセプトなのかなとか、なんでこういうテーマなのかなっていうのを考え巡らせながら見ていただけたら嬉しいなと思います。
この時間はマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催中のクリエイターズパーク第2回そうだ銭湯へ行こうに波代理香がお邪魔した様子をお届けしています。ではクリエイターの熊沢幸太郎さんの映像に出演した夕暮れみの皆さんに撮影秘話を中心にお話を伺います。自己紹介からお願いしてもいいですか。
ネオンアンバーの霞根彩奈です。グリムグリーン担当の明星日々です。
ネオライラック担当中原アジです。
あと今日もう一人メンバーの方がいるんですよね。お名前教えていただけますか。
ダスティーピンク担当のさくらよめです。
撮影の時の感想だったり、はい、どういったとこ大変だったかっていうのを皆さん一人ずつお聞きしたいんですけれども、
これショートムービーみたいなの撮るのが初めてだったので、ちょっと緊張もしつつ、でも当日こういう銭湯で撮るんだよみたいに言われて来たら、なんかすごい楽しかったのと、銭湯そのもの自体借りれることめったにないと思うので、なんかすごい貴重な体験だなって思ったので、なんか私はまじまじ見てました。いろんな隅から隅まで頻繁には行かないんですけど、でも結構好きなんですよ。温泉も銭湯もいろいろ行くので、こういうところもあるんだとか、普段ならそれこそ言っちゃあれですけど、あの男湯とか女湯で別れるから入ったりすることできないから、え入っていいんだとか、あと受付の場所とかも隅々見させていただきました。
見た感じの印象どうでしたか。
映像とかでよくドラマとかで見るような、私すごいドラマ好きなので多くて、なんかうわすごいって思う。
これはどちらで撮ってますか。
湯のほんと近場、ちょっと暖かかったですやっぱり。
お湯は入ってたんです
か。入ってました。だからこう表面あったかいとか言ってね、入ってたよね。でもこのケロリン、そう私も初めて触ったのと、どういう風に使おうかなみたいな、めっちゃ試行錯誤してこれになりました。結構自由にやらせてもらえたので、キャラが立つようにあんまり大変だったなという印象はないんですけれども、完成形どんな感じなのかなってあんまり明確に想像できなくて、はい、完成形見たら、あこういう風に使われたんだみたいな、すごい嬉しかったりとかしたし、それぞれの良さがすごい出てて、すごく好きな映像です。
日頃銭湯って行きます。
たまに行ったりとかします。なんか気晴らしじゃないけど気まぐれに行ったりとか私にとってはそんな日常的なものではないから、家じゃないところでお湯に浸かるっていうちょっと非日常なのかなって自分は思ってるので、そういう時に使ってます。この写真は結構危険なところに立って、
これはどこですか。
あの
湯船の
縁、湯船と湯船の間の縁に立ってなんかバレエとか新体操やってて、なんかそういうのを多分生かしたポーズ、しなやかなポーズをしてほしいみたいなあったので、それで挑戦的なじゃないけど、
ね、危険なところ、バランス取るのも大変ですし、はい、右手をねしっかり上げて、はい、取ってるから
素敵ですね。
映像でお芝居みたいなことが今回初挑戦だったので、 私普段ステージだとかなり大げさなパフォーマンスをしがちなので映像だとそれが多分やかましくなっちゃいそうだから若干肩の力を抜いた感じを意識してやってみました。
やった感じどうでしたか？
でもめちゃめちゃ楽しかったです。銭湯自体オーセンティックな銭湯って初めてだったのでずっとテンション上がりっぱなしでした。アニメとかで見たことあるような銭湯初めて来れて楽しかったり、スーパー銭湯とかは家族で行ったりしたことあったんですけど、本当こういう富士山の絵が描いてあるような銭湯初めてでした。
いわゆる銭湯の黄色い桶
初めて触りました。洗面器有名なあのみたいになりました。
これ銭湯のタイルの上っていうことですかね？
そうですね、あのここにずらっと皆さんがあの体洗う場所が並んでいて、
なるほどなるほど、
でそこの手前で撮ってますね。
今後の活動とかを聞きたいんですけれども、
来年の2月20日の金曜日に私たち初めてワンマンライブをします。渋谷音楽堂っていう結構できて間もないすごく綺麗なネオンがかっこいい会場なんですけど、そこで我々8月末頃にデビューさせていただいて、そこから初めてのワンマンライブなので初めての大きな挑戦に向かって今頑張ってます。
ワンマンライブに向けての気合をぶちかましたいって思ってます。すごいいい4人だなってもちろん思ってほしいし、曲も好きになってほしいし、なんかライブ楽しいなって思ってほしくて活動してるので伝えていきたいです。
今その2月のワンマンに向けてそれこそ無線単独とかも結構やらせていただいてて、だからそういうのでなんか新たにいろんな人を取り込んで2月20日にもう箱パンパンにしてぶちかましてやりたいと思います。
今日残念ながらここだと映像があるんですけど曲が聴けないのがとても残念なんですけれども、ワンフレーズって難しいですか？
ワンツーワン、ちょっと前の合図を無視して僕らはまだ夢を見ていたいから、ちょっとぜひフルでもどかしいですね、フルで聴いていただきたいです。
曲名を教えていただけます？
ヨグレミでヒューマノイズという曲です。ぜひお聴きいただきたいです。よろしくお願いします。
では三菱地所プロパティマネージメント株式会社川上さんに今後のマークイズ葛飾金町のイベントについてお話を伺います。
12月の13日に葛飾区のゆかりのあるとあるチッチが来てグリーティングをしますので、ぜひあのお子様を連れて来ていただければなと思うのと、あとは翌週の12月の19金曜かなから21まで年末の大抽選会ということで、館内のお買い上げレシート合算で5000円以上見せていただければごとに1回ずつ抽選ができまして、なんと特賞は上新さんのとある家電をご用意しておりますので、ぜひお越しいただければなと思います。
オープンしてもう
4ヶ月、早いですね。9月はたくさんのお客様来ていただいて、もっと言うとすごく遠方からもねいろいろ来てくださったんですが、だんだんやっぱり地元のお客様毎日使っていただけてるなという感触は受けてますので、引き続き今年もその勢いで終われればなというのと、来年もその勢いを絶やさずに来たいなと思うところでございます。
年末年始どういった営業になるかって聞いてもいいですか？
公開はしてないんですが、12月の31日と1月2日が営業時間短縮で19時までの営業をするのと、1月1日は休館になりますのでお休みさせていただくというところで、1月2日からまた全力で頑張りますので、たくさんのお客様にお越しいただければなと思ってます。
この時間はマークイズ葛飾金町2階イベントスペースで開催中のクリエイターズパーク第2回そうだ銭湯へ行こうに波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。インタビューさせていただいた熊沢幸太郎さんの他にもたくさんのクリエイターの皆さんの作品を見ることができました。クリエイターズパーク実行委員長の堀口さん曰く、自身が子供の頃味わった銭湯へ行くことの特別感、例えば大きな湯船や近所の人との触れ合いを堪能できる環境を今の子供たちにも身近に感じてもらいたいという思いもあり、葛飾区内の銭湯とコラボレーションして実現したそうです。また葛飾区は大人と一緒に区内の公衆浴場を利用の小学生以下のお子さんは2名まで、毎週土曜と日曜は無料で入浴できる子ども無料入浴銭湯家族の日を設けています。ぜひこの機会に銭湯へ、 そしてバークイズ葛飾金町へ足を運んでみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は12月13日土曜日に柴又亀屋本舗で開催の師走の風物詩1円チャリティー団子にお邪魔する予定です。お楽しみに。